族ぶった切り。皆さんこんにちは。
こんにちは。
またこの時間がやってまいりましたね。
はい。
はい、
お願いします。
お願いします。前回ね、はい、遺言の話をしたんだけど、
はい、
その流れで遺言の話をそのまましていこうかなと思ったんですけど、
はい、
一つちょっとやっとかなあかんなっていうのが。
はい。
あったんで、
はい、
それをちょっと優先して先にやりましょう。はい、また、遺言のその続きの話は、またおいおい、本当にお
いおい
ね、
おいおい
話をしたいなと思います。
はい、
うん。なんだった連れ子の話だっけ。
あ、そうです、
ね。前ちょっとご相談というかね、
はい、
あったのが、
はい、
自分の連れ子なんだけど、
はい、
うん。これに財産をやりたいって言ってる。
はい。
で、その方は、前妻ね、
はい。
うん。前妻の間にもお子さんがいて、
はい。
それはもう会ったことももうないと。もう会わせてくれない前妻が。
はい。
うん。で、その あと5歳、連れ子がいる5歳と結婚されて、
はい。
で、その連れ子がまあ可愛くてしょうがねえと。
はい。
うん。まあそういうもんなのかな、ちょっとわかんないけど、う
ん、懐いてるんじゃないですか。
うん、なるほどなるほど、うん、女子高生らしいよ
それは懐くとちょっと
あ違うんですか。そうそうそう、
やだな。
あ、うん、その子は可愛くてしょうがないから、
はい、
その子にまあ自分がもし万が一のことがあったら、
うん、
まあ財産やりたいって思ってると。
はい。
うん。で、このままだと前妻の子が、
はいはい、
相続人になっちゃうと、
はい、
うん、いうことで、
はい、
連れ子に財産を全部やりたいんだけど、なんとかならんのかなというところで、
もう前の奥さんとの子供にはあげないってことです
か。あげたくないって言っとる。
うん、うん、会ってないから。
会ってないから。そう。というところで相談に来られたと。
はいはい、
うん、その、まずもって、
はい、
今のまんまだと、
はい、
100% 前妻の子に行っちゃうんだよね。
はい、そうですね。
そうだよね。うん。連れ子っていうのは、
はい、
そもそもこの相談者からすると、
はい、
法律上は、
はい、
何の関係もない人になるんですよね。うん。あくまで5歳さんのお子さんであって、
はい、
うん、自分の子供ではない、血のつながりもないわけですよね、
はい。
うん。なので、今のままだと、
はい、
ああ、ダメなんですよ。
うん。
うん、で、どうするかっていう話なんだけど。
はい。
うん。で、どうしたらいいんだ、それはって。まあ、ぐずるもんですから、その人
は。はい。
ぐずるんですよ。
もう養子縁組するだけ
じゃなく
て。私の中で、
うん、
むしろ、その、結婚、何に、再婚した時に、うん、養子縁組してなかったんだっていう今、はい、最初、うん、聞いた時
そうやね、
思いましたけど。
そうなんですよ、
はい、
で養子縁組をすればいいんだということなんですよね、
はい、
で養子縁組すると確かにそう、この
兄弟カウントで一緒になりますよね、
うん、そう自分の子供になるわけだ、
はい、
うん、けどそこで問題なのは、
はい、
さっき言ったように、
はい、
2人前妻の子がおって、
はい、
あ違う5歳の子がおって、
はい、
うん、まあ、連れ子ね。連れ子二人いるんですよ。
二人
やね。二人いる。
はい、で、勝手に一人だと思う。
うん。で、下の子は女子高生。
はい。はい、
で、上の子は、もう、
はい、
結婚して出戻り。
はい。
うん。だけど、出戻りなんだわ。
はい。
うん。で、宇治。
はい。あ、名字。
うん、名字は、
はい、
要は、結婚した時の、名字を名乗っとるんだわな。
はい。
うん。その、名字がかっこいいんだって。
うん。
うん。
名前とのバランス。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。はい、二階堂とかね。
はい。
そんなかっこいい名前なんだろうね、きっと。
二階堂に憧れがある。
ああ、なんかかっこいいじゃん、二階堂とかね。うん。そういうの、だそうだ。
はい。
うん。で、そうするとね、
うん、
これ、名字が変わるんだわな。
そっか、そうすると、うん、もし養子、上の子を養子にしたかったら、
うん、
自分の名字のところにしなきゃいけない
ってこと、うん、そう。名字が変わっちゃうんですよ、これ。うんうんうん、自分の、その子供、養子にするとね。
はい。
うん。それでいいのっていう話になった。
これだと、
うん、
遺言書に切り替えたらダメなんですか？
うん。なので、はい、遺言を書く他ないんだよな。
うん。
っていうことなんだ。
はい。
そう。もうどんどんどんどん答え言っちゃってるからつまんないじゃん。
いやもう一年さすがにやってきたら、なんかもう発想の流れはそっちになってくるから。
そう、そうやな。
はい。
おっしゃる通りで、はい、これは、その、もうその、まずは、ね、養子縁組を、その、検討できるかどうか。
はい。
うん。養子縁組を検討できるのかどうか。はい、今回は、成年した方と未成年の人がおるよと。はい。うん。で、そうだね。で、で、そもそも、
うん、
今回は、その、成年した方が、名字が変えたくないっていうことがあるもんですから、
はい、
もうこの時点で、
はい、
養子縁組っていうのは難しいんじゃないかなと思うんですよね。うん、
名字がね。
そうそうそう。はい、じゃあ、その、下の連れ子だけ養子縁組するっていうわけにもいかないじゃん。
はい、そうですか？
いやいやいや、その、ね、やっぱり平等にしてあげたいっていう、はい、そういう気持ちが多分あると思うんでね。
はい。
うん。
その養子縁組をして、うん、遺言書を書けばいいって思ってたんですけど、うん、だってこの下の娘さんも、今書いたとこから、また結婚して出てったら、変わっちゃうかもしれないですか、名字。
まあ、その養子縁組って、はい、その、相続人になることだけじゃないんだよね。その養子縁組になるっていうことは、はい、そもそも親子関係が発生することになるんで、はい、当然そのもらえるものはもらえるよ、はい、もちろん権利だけではなくて、はい、でも、うん、義務も発生するの。
あ、
うん、要は
介護とか、
そう、介護とかそういうもの、うん、でそれに関してはまあまあ法律上だよ、
はい、
法律上そのもし養子縁組をその下の子だけ養子縁組した場合
は、
はい、その下の子だけが
見なきゃいけない
っていう、そういう、それが法律の考え方になっちゃうんで。
なるほど。
うん。なんか、それはそれで、かわいそうな話だし。
はい。
うん。なんか、いろいろ考えさせられるところがあるんじゃないかなと思うんです。うん。なので、もう、これはすんなり、遺言を書いて、はい、まあ、遺贈っていう形になるけど。
はい。
うん。遺言を書いて、うん、それでまあ、おしまいっていう話になるのかなっていうところかな。うん。そう。だからまあ、その、連れ子。に関しては、はい、うん、さっき言った養子縁組をしないと、
はい、
相続にはなれませんっていうことだね。はい、うん、で、未成年者は未成年者で、例えば家庭裁判所の許可を得て、はい、その養子縁組をしたいだとか、まあでも連れ子、今回連れ子さんなんで、
はい、
うん、そういった話はないんだけど、
はい、
うん、そういう、いろいろな、障壁があるよと。まあ何、一番やっぱり厄介なのは、名字が変わることやね。
そうですよね。
そう。
それが引っかかってなかったら、うん、別に二人とも、その兄弟二人とも、養子縁組、
そう。
すんなりできますもんね。
そう。まあ、その、例えばなんだけど、
はい、
その、まあさっき二階堂さんって言ったけど、
はい、
二階堂さんの、
はい、
その、まあ別れた、亭主の、
はい、
亭主というか、あと、お母さんが別れた、
はい、
お父さん。
お母さんが、ああ、はい、うん、本当のお父さん。
本当のお父さん。実のお父さん。
はい、
実のお父さんの、おじいちゃん、おばあちゃんと、
はい、
まだつながりがあるようであれば、
うん
うん、まあ、やめとこう。これはやめとくわ。はい、これはいい。ちょっと、公序良俗に話すでやめとく。
はい、やめときましょう。
やめときましょう。
はい。
はい。そんな感じかな。うん。はい、はい。
でここカットしてもらうとして、
うん、
どこでつなげますか？
どこでつなげる？そうだね。はい。で、そう。なんで、そう、前妻の、じゃあ前妻のお子さん、
はい、
うん、は、これは遺言全部、全財産遺言を、
はい、
その連れ子に遺贈するというふうに書かれた場合。
はい。はい、
さあ、前妻のお子さん。
はい。
なんか取り得る手段はあるんでしょうか？
あれですよね。遺留分ですね。
ああ、そうですね。
もうだいぶ勉強が。
はあ、
成果出てます。
そうですね。素晴らしいですね。そうなんです。だから、そういうことなんですよね。
はい。遺留分をしっかり理解してない状態とかだと、
うん、
あ、そうなんだって言って、ハンコついちゃう場合もありますよね。
まあまあもちろんそうだし、うん、でも今回の場合はさ、はい、もうその、一切合わせてもくんない、どこで何してるのかもわかんねえような状態ですよ。
はい。
うん。だから、正直。
子供の感じは、血のつながりよりも、接した時間の方が長い、この子たちにあげたいみたいな。
うん、まあ感情としてはわからんでもない。うん。うん、まあだけど自分の、その本当に血のつながってる子なので、僕はちょっと子供がいないからわからんけど、
はい、
うん、その辺はちょっとよくわからん。うん。
うん。
まあだけど、どうしても、はい、もうその、名字は変えたくない。
はい。
うん。で、だけど、うん、お財産やりたい。
はい。
最後に。うん。っていうことであれば、うん、もうこれは遺言しかないよと。
ですね、
うん。うん。で、しかも公正証書で書いておいてください。
その場合はですか？
うん。公正証書で書いておいた方がいいと思うな。
何が違うんですか？自筆の。
うん。それはまた、自筆の遺言と公正証書の遺言の違いについて、じっくり述べるわ。
また、おいおいですか？
おいおい。
おいおいいっぱい溜まってますけど
大丈夫です。大好きです。僕はおいおいっていう言葉が大好きなんで。
もう、リスナーさん、すっきりしてないですけど。
あ、そう。まあまあ、自筆って、自分で書く遺言なんです。
はい。
うん。自分で書く遺言って、うん、よっぽど、その専門家だとかそういったのに見てもらわん限り、
はい、
自分で書いて終わりなんですよ。
はい。
うん。ってことは、はい、法律上、自筆の遺言って、うん、厳格に決められてるんです。この要件が満たさないと遺言として成り立たないっていう、はい、そういうものなんですよね。
はい。
うん。で、一つの要件が足りないっていう場合は、はい、これは遺言じゃなくなっちゃう。ことになる可能性があるんですよ。
メモみたいな状態ですか？
そうそうそうそうそうそう。うん、このメモ書きでも遺言だって言って言い張る人もいるけど、
はい、
いやいやいや、これは遺言じゃないやろとかね。うん、そういうような話になってしまうんで、だから、で、特に今回の件は、下手すりゃ揉める可能性のある。
そうですね。
そうそうそう。うん、そういう場合は、やっぱり、遺言の有効性云々で、引っかかるようだと、これはもう、はい、遺言書いた意味がなくなっちゃうんで、うん、なので、しっかり専門家が、に書いてもらうような、公正証書という遺言。はい、
うん。
うん、これで、書かれる方が、まあ、その遺言の有効性について争われることは、ほぼほぼないんじゃないかなと思う。
うん、そうですよね。もう管理もしてくれますしね。
そう。もっと具体的な話っていう話は、これは、おいおい。
です。
はい。でももういい答えやったろ
う。そうですね。
うんうん。そんな感じですね。
はい。
はい。今日はこんな感じでいかがでしょうか？
あ、大丈夫だと思います。
大丈夫ですか。はい。じゃあ、ね、はい、そんな感じで、皆さんもね、ぜひ、疑問、質問等々あればですね、
はい、
どしどしお便りください。そうすれば励みになります。
はい。
はい。では、皆さん、またお耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組では、あなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にあるフォームから、どしどしお送りください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は司法書士法人稲穂の提供でお送りいたしました。